ねえねえ、何してんの？
タネラジってんの？
タネラジ。
どうもオレンジです。
なんか夏をやり過ごしたなって思ってたら、多分これ秋も終わって、きっと冬も終わって、今のうちに春のことを考えておこうと思っております。ポンです。
世の中全部タネにしよう、タネラジ、よろしくお願いします。
お願いします。あの時感じたことをそのまま思い出すのは難しいですが、気になったことをツイッターなどを手がかりに言葉にするコーナー、思っちゃった久々にお送りしたいと思います。
あれ、先週も思っちゃったやりませんでしたっけ、どっかで。
そうね、なんかね、何が思っちゃったかもうわからなくなってきちゃった
そう、前のやつはあえて特集名を言うんじゃなくて、結果として思っちゃったの枠にはまったっていうね、パターンだったんで。
そうそうそうそう、
なんで、まあ、ちゃんと思っちゃったに向き合うのは久々かな、は
い、
うん、
今後はもうずっと思っちゃったになると思いますんで、よろしくお願いします。
やめてください、野良大学を返してください僕に、
はい。ということでですね、今回は、もうダメだと引退について話をしたいと思います。
ほうほうほう。
いや最近ね、
うん、
私事で恐縮なんですけども、
うん、
もうね、ちょっとダメじゃないかと思いまして。
ん？何が？
いや、こう喋っていてもですよ。なんというか、こう、冴えないなというか、
うんうん、
こう新しい切り口があるわけでもなく、意外な視点があるわけでもなく、体を使って何か取得するわけでもなくね、なんというかこう、サボってるっていうか、もうもはや終わった人なんじゃないかみたいな、そういう感覚だったりするわけです。
ああ、舘ひろしのね、映画でね。はいはいはい。
で、誰かに言われるっていうよりか自分でそういうふうにちょっと思っていまして、
ほう。
で、これをね、まあ、ちょっと、私、ポンのお得意のヒゲモードで、俺なんかもうダメなんだよっていうふうに、こう、ノリに乗っていく手もあるとは思うんですけど。
ああ、でじゃなくて、ヒゲするの方ですね。
そうですね。はい。で、例がすごいね、ヒゲダンスの音なのね、今ね。で、それで、うん、まあ、諦めるところから始めるという手も、あるのかなと思いつつ、
うんうん
う
ん、
まあこれは資産がある人だったらできることなのか、それともそういう選択肢は何らかしらあるのかもしれませんけど、なんかいろんなことやめちゃうみたいな、
うんうん、
そういうこともあり得るのかななんてちょっと思ったりして、
うんうん、
なんつうんですかね。この後1時間後にある予定の歯医者をやめピって思っちゃうみたいな。なんかそういう。迷惑なんだけど。
うん、うん、あ、それも含めてね、うんうん。
そう、つまり人の迷惑とかいうふうなことを視点に考えることと、うん、自分が自分でこれはダメだと思って、やめちゃうことってのはもう全く相入れないことじゃない。関係ないと言ってもいいだろう。
まあね、うんうんうん。
つまり自分は自分のなんていうかこう成長のためにとか学びのためにみたいなことを言って言い聞かせて一生懸命働いたり活動してるんだけど、結局それは社会のなんか流れを止めないために動いているだけみたいなこともまあ。割とあるような気がしていて。だから、いや、これはあれよ。別に、元気がなくなってるっていう話というよりかは、なんか結構ダメだなと思っている、この昨今の私の気持ちと、この辞めるっていう、うん、まあ一つの選択肢。多分僕はそれを選ぶ勇気はないんですけど、うんうん、そういう人生も、あるといえばあるだろうと思ってて、
うんうん、
まあその件についてちょっと、これはだから難しいの。 自分の立場で喋るっていうのは、なんていうか、こう、ちょっと他人事みたいになる人もいると思うわけ。うん、それは、その人が悪いんじゃなくて、やっぱり、そういう意味がわかんないじゃん。つまり、今は自分が充実しているとか、今やるべきことがあるとか、うん、あとはまあ、ね、なんつうかわかんないけど、そう、やめるっていう、やめるっていうことを決めなくてもいいじゃないですか、みたいなことすらあると思うんです。そう、まあ、そういう時代でもあるんですけどね、100年、人生とか。うんうんうん、でも、やめるっていうのもあるのかななんて、オレンジさんのタイムラインを見ながらちょっと感じたりして、ちょっと秋の、
どこのタイムライン？
秋の夜長にね、ちょっとこういう、特に役に立たない話をしたいなと思いまして、ちょっと今投げかけてるわけなんですけど、オレンジさんいかがですか、今の話を聞いてみて。
なんかまあダメの、やめるっていう、まあ何をやめるというかね、やめることによってどういうことか。まず
ダメの方はどう？ダメだなっていう
感じ。いや、そんなのは誰でもあるでしょ。どんなに潰れてる人であっても。いや、全然ダメ。さっき、この前の回でね、話しているその、ブッダが教える愉快な生き方と、まあそれと合わせて読み始めた体と心の健康学っていうのを、まあ、読み始めて、まあ、健康とかっていうものを何回も意識して早起き、跳ね跳ねしようとか、食べ物気をつけようとか、定期的に運動しようとか、毎回思ってるけど、全然それは継続をさせることはできなくって、うん、ああ、ダメだな、全然ダメだなと思うこともあれば、仕事の中でも、なかなかその、相手が求めるようなレベルに到達できなかった時とか、あ、だから全然ダメだなと思うこともあるし、もう日々日々ですよ。ダメなことだらけですよ。
どれぐらいコントロールできてます？つまり、そのもうまあまあ私も結構ダメだなってずっと日々思っているんで、まあそこら辺はもうそうな、うん、それはもうそうだなと思いつつも、なんか結構、うん、もうダメだ。みたいな、なんていうの、ボノボノで言うところのしまっちゃおじさんがやってくるぐらいな、これちょっとわかんない人もいると思いますけど、まあ、とにかく、な結構ね、もうダメだっていう感覚がね、
怖いですよね、
はい、そうあるんですけど、うん、だからそこからさ、その、いや、論理的に考えれば、別にそれは、まあ、次のチャンスも来るし、それは失敗しても成功しても次があるっていうふうに、うん、まあ、考えればいいんですけど、でもダメだって一旦こう、落ち込むとさ、うん結構その、そこからどうやって、まあ、言うと気を紛らわせるかみたいな話になるじゃないですか。うんうん、そういうのってどうしてます？
なんか、ああ、嫌だなーって思うことに対しては、うん、一定期間は向き合うけど、なんかやっぱ、なんて言うんだろう、忘れ、そういうのがなくならないことって今までになかったから、うん、なんか、時が経つのに任しちゃってる気はしますね。最初の方はそれこそそういうものがダメだなーって気になっちゃうかもしれないけど、なんかいろんなことをやって、特にね仕事が詰まってたりするとそういうものってね、なんか忘れてくなーって思いますよね。逆に時間に余裕があったりするとそういうことを考えてしまいがちな気はしますよね。
まあだからきっと一つはさ、うん、理想みたいなのが自分の中にあったりするのかななんてちょっと思ったりはするわけ。きっと自分ができるはずだみたいな。なんかそう思ってて、うんうん、でその描いてる理想とあまりにも自分のギャップが激しすぎて、下歩吐くみたいな、うんうん、なんかそういう感じのことなんだとは思うんですよ。だから、俺はできないっていうふうに分かってればいいんだけど、まだこれがちょっと素敵ないところが僕にはあるなとは思うんですけど、そういうなんか高い自分のハードルみたいなのあります？あんまり、どうなん
だ。僕だから昔から競争とか誰かの上に立つとかそういうのが嫌いで、なるべく他の人がやってないことというか、誰かが、まあどの道においても今の既存の枠の中ではすでに先人がいてトップに立ってる人たちがいてみたいな状況だったりするから、なるべくそういうところから逃れられるような生き方を選んできているので。
じゃあそれが成功してるってこと？
成功はしてないんじゃないですか。さっき言った通り、毎回毎回ダメだな、ダメだなと思ってるから。ただ、その、固まったその型としての、ある種の自分の理想像とか、こういう風になりたい、こうあらねば、みたいな意識は少ないかもしれないですね。なんか、時代時代に合わせて変わっていくし、そこら辺って。
その、他の人と比べられないような、
うん。
やり方を実現したいっていう理想があるとも言える？
そうっすね。でもそこって多分既存の枠とは離れるところなので、うん、なんか無限に選択肢が逆にあるというか、例えば何て言うんだろう、一流企業に勤めるとか、結婚して子供を産むみたいな、今までの旧態然とした家族制度みたいなものの枠の中でどうにかしようと思うと苦しくなっちゃうけど、なんかそういうところからなるべく離れ、だからそこで比較された時厳しいですけどね。例えば同窓会に行こうってなった時に、そういうところで並べて語られるってなるときついなぁとは思うけど、なるべくそういうところからは離れて生きようとしてるので、うん、なんかあんまり今の普段の生活の中で時々思い出すぐらいな感じで、うん、まあやり過ごせちゃってる感じではありますね、普段から、うん、
なるほどね。まあなんか僕はむしろもうその辺のダメはもう結構前に卒業しちゃってるっていうか、まあ卒業って落第だね、うんうん、もう僕は完全にそれはもうダメだと思っているんです。つまり、うんうん、世の中のっていうのも変なんですけど、まあお金持ちになるとかさ、幸せっぽいものになるみたいなことは、うん、なんかまあ、うん、まあまあそれこそもう別に誰がそれ言ってんのって感じもあるから、まあそんなに気にしないというか、うん、まあまあそれは落ちこぼれで大丈夫ですよってことだから、あんまりその大企業にとかって話はまあ全然いいんだけど、
うんうん、
僕の中の僕のルールの中でダメだなっていう風な感じがあるんですよ。
うん、っていうのは僕の中のその基準となるところのある種ランク付けみたいなのがあるってことですか、うん、1から10までの中の8とか9とかっていう、
だから意識はしてないんだけど、うん、まあ、例えばこの別に種ラジなんてさ、誰にお願いされてるわけでもないし、うん、まあ、いわゆるその、ね、オファーがあってやってるわけでもないですから、上手な話ができる必要も別段ないわけなんですけど、
うん、
でもなんかこうやっぱ多少良し悪しとかさ、まあ逆に言うとこう、うん、何でも別にいいからそれでいいのかなってちょっと不安に思う節もあって、まあまあ種ラジはね、うん、まあ言えばそうなんですけど、まあ これに限らずですけど、
うん、
ちょっとなんか俺が思ってたほど俺は何もできないんじゃないかなっていう風にね、
うんうん、
まあ、うん、まあそれはその、金持ちになれるかっていう話とは別で、うん、俺の持っている俺でもないなっていう感じっていうんですかね。
うんうん、
まあそう、うん、まあそうなんです。
なんか いろんなものにその、物差しっていうか、やっぱり他者との比較軸とか、例えばその種ラジにしても、他のラジオ番組との比較とかっていうのはどうしても考えちゃうけど、なんかそこをぼやかす感じですかね。多分、自分自身の中に曖昧なその指標として、例えば他のポッドキャストとかめっちゃ聞かれてるなとかっていう意識はあるけど、そこを明確に数値で理解するっていうよりは、なんかそんなことがあるんだけど、一応いろいろまあ時々なんか思い出して比較しちゃうけど、なんかそこら辺は曖昧にしたままにしちゃえみたいな感じっていうのはあるかもしれないですね。で、なんだかんだそれで成り立っちゃうというか。
なんだろうね。なんかその他と比べてっていうか、俺が嫌だっていう感じなんだよね。うん、何かと負けて俺が今、うんうん、もうダメだって思ってるわけではなくて、俺の中で、うんうん、ダメだなって思っちゃってる。
自分のことか、なるほど。
まあまあまあ、いや、うん、僕はそういうのをちょっと、さっき思っちゃったなっていう感じだけど。
うんうんうん、
そうだ、比較はね、まあもちろん比較も、ね、比較とかしてた時期もあって、それはそれで、きつかったなと思うけどね。まあね、オレンさんがおっしゃる通りではあるんですけど、でも、ね、やっぱり、断るごとに、いろんな、比べること、まあ、お金もそうだし、仕事もそうだし、ね、生活とかもそうだし、うん、でそれはその、単純にね、いわゆるお金が多いとかじゃなくて、なんか、あ、なんか楽しそうみたいなやつでも、やっぱり、比べりゃそういうことを思ったりするから、まあ、そういう時もあったんですが、うん、最近はね、そう、比べなくなったんだけど、でも、俺が俺を許せなくなってきてるところがあって、ちょっと悩ましいんですけど、うん、まあ、まあそういう気持ちはまあ、ね、多少大なり小なりあるとして、まあ問題はこれをじゃあどうするかって話なんですけど、まあ辞めるって話がさっきしたじゃないですか。うん、で、一番最初にね、その、
安倍さん、安倍さんの話ですか。
いやいや、まあ安倍さんでもいいや、安倍さんも辞めましたし、まあ引退をする人もいますし、まあちょっと出るものをね絞っていくみたいなそういう人もいますし、なんかこう僕もそういう視点とか持ってもいいのかなみたいな、つまり何でもやってやろうっていう気持ちでいたんですけど、だんだんこう、店じまいというには早いんだけど、なんか私なりに私のできることを認識した方がいいのかなとか、つまりなんていうのかな、拡大再生産というか、もうガンガン資本主義で行こうみたいな感覚から、ちょっと何かのペースとか、あとまあ私のできることみたいなのをもっと意識して動いてもいいのかなみたいな。これもうすごく、頭で考えてるのよ。頭で考えてる話ではあるんだけど、なんかちょっとそういうことをね、ぼんやり思ったりもしたんですけど、そういうのはでもないよね、まだね。きっと、オレンジさんはね。
まだないっすけど、なんかその、まあ、普通に生活が成り立つならいいんじゃないかなと思うんですけどね。それこそ、さっきも紹介したブッダの本とか読んでると、なんか、いろいろと、思い悩むことはあれだ、なんて言うんだろうな。自分の人生さえ楽しめればそれで OK というか、なんか、何か、こう、行動し続けなきゃいけないっていう強迫観念とかに、なんか囚われる必要なくって、昔はね、それこそ、50、60とかで定年迎えて隠居生活みたいなものもあったわけですから、それが現実としてできるのであれば、全然選択肢としてそういうのって、ありなんじゃないかなと思いますけど、逆にでも仕事を続けていてずーっと日がな日中ずーっと働いてた人がパタッと仕事を辞めてしまうと、あれ俺は何をすればいいんじゃないんじゃっけみたいな感じでボケちゃったりとか、亡くなる方もいらっしゃったりとかってするパターンもあるので、なんか明確に何かしらそのやらなきゃいけないことっていうよりはやりたいことみたいなものがあった先でそういう辞めるっていうことを選んだ方がいいような気もしますけどね。
もうだからそういうの聞いてると本当に泣けてくるのよね。だってやりたいこととかさ、なんかそういう感じの、まあ、つまりこうなんかこう襟を正す感じというか、僕なりの
道を襟正す感じですかね。
いやだって別にね、お金儲けじゃなくてもやりたいことがある人はいいじゃん、一生懸命やれるわけだから。だけど、こう、いや、まあまあ、うん。まあ、いいのよ。それは、僕も明日になったらまた変わるかもしれないんで、全然いいんですけど、なんかこう、引いてく感じっていうんですかね。そういうことを、まあ、やらないけど、ちょっと考えてみてもいいんだけど、この、まあ、まさにおっしゃった通り、生きてくってことを考えるとさ、もう本当に、それこそ生きてるために生きてるみたいな、そういうことにもなりかねない感じもあってさ。
まあいよいよね、このコロナ禍以降そういうのありますからね。
まあ多分きっとコロナと関係ないんだと思うんだよね、多分。
いやでもそういうことを意識せざるを得ない人もいるじゃないですか。
いやまあもちろんもちろん、それはだからね、何をきっかけにそう思うかは別なんで、全然そういうのも含めてなんですけど、まあ多分きっと、潜在的に私はこの何というか私のペースというものをもう失って何年になるのだろうみたいなね。まあそう言いながら僕のペースなんですよ。こういうこと言ってられるってことはまあ私のペースなんだと思うんですけど、そう、まあなんつうか、だからね、例えばお金に余裕があれば、いやないんですよ。ないんだけど、一旦やめちゃうみたいなこととか、まあそれはその、生活のことじゃなくても、世の中と縁を切るみたいなことも含めてね。つまり結構さ、頑張ってみんなと繋がってる節も自分にはあるなとか思ったりするんです。で、まあでも別に積極的にそれをどうする、こうするとか、俺はないとかあるとかってことを言いたいわけじゃないんですけど、なんかそういうこと時に思うこともあって。で、その時に、あ、じゃあ全部切っちゃうのもあるかなみたいな。Facebook も Twitter も電話も変えちゃったら、 誰とも繋がらなくなるんだなとかね、なんかそういうことをちょっと想像したりして、
うんうん、
怖いねこういう話聞かされると、
ね、いや全然いいんじゃないですか。俺も全然考えますよ。うん、そのツイッター今でもツイッターもフォロワーを全部整理して、アカウントごとに分けて明確化しようというか、惰性で今バーッと見ちゃってたりするんで、それでやめようとか、Facebook なんていつ切ってもいいかなと思ってるし、全然そういう関係、まあ僕はだからな、家族との関係性がどちらかというと近い状況にいるから、そういうものも全然切ってもいいかなと思えちゃってるかもしれないですけど、ポンさんはそうでもないですもんね。
まあね、多分現実的にはそういうのはそれほどでもないとは思うんですけどね。なんか、
うんうん、
なんかわかんないんだよね、こう、そう、わからないの、なんというか。だから本当にこういう時に急に世の中の物差しみたいなのがあったら楽だなって、こう、ね、さっき言ったけど金持ちだとかさ、なんかわかんないけど、うん、家族がいて、なんとかみたいな、なんかそういうのとか。まあね、だけど、ほら、一方で、いや、そういうことが幸せの基準じゃないみたいなことをおっしゃる人もいて、まあ、それは実にわかるんですけど、
うん、
この、秋の空虚な感じに、まあ、だからね、だから僕らはこういう時に本なり、小説なり、ゲームなりで、こう、心を埋めながら、その埋めたものの跡形をね、ちょっと感じながら、意味をちょっと無理やり広げて、生きる意味みたいなものにこう少し煎じて飲むみたいなことをしてるんだと思うんですけど、
でもなんか自分が辞めたいみたいなことをピックアップしてった上で、さっき言ったみたいな、その生活に直接は密接ではないというか、それが失われたところで今現在保たれてる生活っていうものが揺らがないものは、一回辞めてみるっていうのも僕自身もやりたいなとは思ってますけどね。ある種断捨離じゃないけど、
そうね、
日々やってることの中の、それが本当に意味があるか無意味か、まあ意味があるから必要ってことでもないんだけど、なんかまあ自分の人生を楽しむにあたって、それが本当に有意義なのかどうかっていうことを検証する意味でやめるっていうのは全然ありだと思うし、それはネガティブでもなくてポジティブな行為ではあると思いますけどね。ある種前向きというか。
いやー、皆さん、いや、あなた、いかがですか？こんな人。
いや、なんか、
でも、ね、いや、まあ、多分、別に解決とかっていうわけじゃなくて、ただなんとなくそういう感じが今あるなっていうことをね、ちょっと思ったんですけど、そうね、なんかね、なんか、そう、なんかね、って思うんですよね。この封鎖された感じというか、これをね、コロナのせいにしちゃえばいいんですけど、なんかそうじゃなかったような気が最近すごくしているので、まあ、うんうん、まあそれはそれなりにね、そういう自分を楽しめばいいなというふうに思ってはおるんですけれども。なんか、ごめんなさいね。こういう風になるかもしれなかったんですけど、まあこういう感じにはなりましたけど、はい。
なんだっけ、まあまあ、なんとかならばやめちゃえばっていうなんか本ありましたよね。なんだっけ。ドラマだっけ？
なんか映画とかでもあるよね、なんかね。そう。だから、そうだからね、なんかここで、まあやめちゃえばいいじゃんっていうことよね。なんかそこ大事だと思うんだよね、本当はね。なんか言い訳して僕はやめないようにしてますけど、別になんかその凝り靴こねなくてやめちゃえばいいっていうのは、なんかまあ、そういうこと込みでね、生きていけばいいなとは思うんですけどね。ということでね、種ラジはやめへんでっていうことなんでしょうけど、まあ、やめるかもしれないけど、まあそういう話をね、はい、お前のことなんか誰も知らねえんだからっていうね、そういう最後は皆さんの掛け声で終わりたいというふうに思いますが。
そんな仕事ならやめちゃえばっていう本は出てますね。それじゃないんだよな、うん、なんかあったな。
まあまあまあまあね、そうなのよね。なんか誰かのせいにすることができなくなっちゃったっていう感じだよね。最初の話
につなげれば、ね。なんか、僕自身で言うと、なんか自分自身というより、なんかさっきの理想の話だったじゃないですか。 なんか目指す方向みたいな自分の中であってみたいな話があった時に、なんか本当は確かに自分自身にそれを向き合う行為であるんだけど、僕自身はプロジェクトがいろいろと考えていて、それが進行しないことに対してダメだなと思うんだけど、そのダメさを自分に持っていかないっていうか、プロジェクト自体に持っていく感じがあるんですよね。プロジェクト自体がなんか熟してないというか、なんか今タイミングじゃねえんだなとか、なかなかうまくいかないのもそういうタイミングとして、あのそのなんていうの、バイオリズムで山あり谷ありの中で必要なんだろうなみたいなことが思うところがあって、その本質的には多分自分に向き合うべきことなのかもしれないんだけれども、なんか自分がやってる、だからボンさんの場合では仕事側になんかそこの責任を持っていっちゃうみたいな、その仕事がうまくいかないとするならば、なんか仕事そのものがなんか自分自身に合わないんじゃねえかなみたいなことをなんか考えるとかっていう、ある種のわかんない、それは責任転換なのかもしれないけれど、なんかそういうのは普段こう意識せずともなんかやってる気はしますね。
そうね、
うん、
オレンジのせいだな
具体的に人設定するとね、なんかそこのあれが難しいですよ。
そうだよね、ごめんなさい。いや、うん、ごめん、今言われたままにやってみたらそうなっちゃった。
人を憎んで罪を憎まず、あ、罪を憎んで人を憎まずじゃないけど、
全くそうだと思う。俺も本当にそう思う、うん、なんか、
なんか漠然としたもののせいにして、なんかやり過ごしてる気はしますね、僕自身。そうね、だから、なんかそういうものになんか向き合うことはあるんだけど、それをなんか日々の忙しさにかまけて、こう流してるのが多くの人なんじゃないかな、みたいなことはあるんですけどね。
いや、ほんと、なんかマクドナルドに行ってコカ・コーラ飲みてよ、ほんとに。
なんかひたすらこう同じことを繰り返すとかしてみてもいいんじゃないですか。なんかその仏教的なあれじゃないけど、
急に写経みたいな、どういうこと、
しかんただじゃないけど、ずっと同じことをこうやり続けるっていうことを繰り返していくと、なんか、その、なんだろう、やめることの意味とかを改めて考えるきっかけにもなるかもしれないですよ。
なんかだんだん僕はあの出家する方向に話が進んでますけど、まあまあごめんなさい、つなぐ
でください。ぜひあの、はい、そうですね、お寺に入ってもぜひ、あの、はい、仏門に入ってもぜひこのラジオは続けていただきたいなと思ってるので、
はいはい、ということで今回は、もうダメだと思ったと引退をする話をちょっとしてみました。なんかあんまちょっと先に進みませんでしたけど、まあね、そんなこともあってもいいという感じの話でしたね、はい、お姉さんもありがとうございました。
いやいや、
はい、ということで、タネラジは以上でございます。はい、お相手は、秋ですから、皆さん自由に考えて自由に生き延びましょう、オレンジさんの友達のポンと
オレンジでした。
タネラジ、また。